ここまで分かりました？分かりました？
はい。
はいはい。
一人の相手と、に対して、
うん。
いろんなこう自分がこの人に対して嫌だなと思うことがいろいろあるとするじゃないですか。
うんうんうん。
こんなところも嫌だな、あんなところも嫌だなって見えるところが有意識だとしたら、
うんうん、
どれが陰謀なんですか？
これはですね、どれも陰謀じゃないんです。
あ、そうなのね。
はいはいはい。
うん、違う。
いいですか？こういうところが嫌だな、
うん、
ああいうところが嫌だな、うん、というふうにすることによって、
うん、
真実から目をそらしてるんです、
うん、
でもこういうところも自分にあるんだっていうことがいっぱいこう引き出しがいっぱいあるような感じで、
だからこういうところが嫌だ、ああいうところが嫌だっていうことをすることによって、一番見たくないものから目をそらすんです。
陰謀から目をそらす。
そうそうそうそう。これを妄語っていうんです。だから例えば何が嫌かっていうことを今言っていただければですよ。あの人のこういうところが嫌だ、こういうところが嫌だ、こういうところが嫌だって言えば、だいたい陰謀がわかります。
なんかすぐ怒るとか、
すぐ怒る、
なんか責めてるような感じとか、
うん、
なんだろう、短期とか、
短期それ大体同じことですよ全部同じことじゃないですか
みんな一回
で、例えば今言ったような、すぐ怒ると短期は一緒ですね。
あ、そうですね。
はい、怒ったら責めるというのも一緒ですよね。そうすると、そのじゃあ自分の陰謀は何が見えてるかっていうことです。いいですか？怒る、責めるっていうのが見えましたと。そうすると一番見えるのは
自分に、
うん、相手の怒るところが嫌だ、責めるところが嫌だ、なんで？
怒られたら腹立つ
よ。怒られたら腹が立つから、うん、いやそうじゃないですね。
違うの？
はいはいはい、はい、
いい感じはしないよ。でも
ん
いい感じはしない。やっぱり怒らせない方がいいかなって私こう思う。
いやいや、だからその今今日は有意識の話をしてるんですよ。
そうか、
有意識の話ですから。
自分がそうしてるから。
自分がそうしてる。もちろん怒ってるし責めてます、ね、だけど有意識で見えてるものは何でしょうかってことです。
有意識で見えてるのは自分の姿だから。
はい、
怒るのは何か。
いいですか？その相手が怒ってる姿を見て、責めている姿を見てですよ、まあ、当然、それは自分の種まきの中に思いっきり入ってます。だから怒る人間が自分であり、責める人間が自分である。だけどここで大事なのはですよ、自分はどんな人間かってことです。そう、
あ、やめればいいんだ。
はい、
自分はそういう怒るとか責めるとかやめればいいんだ。
嫌でしょ。
怒られるような人間だ
と。おおおおお。なんで、なんで相手は怒るんでしょう。そこですよ。なんで自分は、なんで相手は怒るんだろうとこうなるじゃないですか。
なんで怒る。気に入らんから怒る。
何や。
気に入らないから怒る。
気に入らないから、あ、そう、気に入らないから怒ってるんですよ、
うん、
だから、あ、この人気に入らないから怒ってるんだって見ればいいじゃないですか、
うん、
ね、ところが私が原因でこの人が怒ってることになってるんです。なぜか自分の中で結びつけてるんです。
あ、私が原因でね、うん、
いやだってこの人は仕事でイライラして怒ってるかもしれないし、はい、苦しいことがあって誰かに責めずに追えないかもしれないのに、うんね、それが自分ね、自分と何か関係があるように見えるわけ。わかります。
怒って責めてるのがね、自分と関係あると思うのね。
そうそうそう、つまり自分が何か悪いことをしたから、ね、
でも何もしてないんだったら堂々としてた方がいい。
だから
もう分かんないもんね、相手のことって。
いえいえ、だから私は、うん、ね、私はまあこう言っちゃなんですけど、うん、ね、迷惑な存在だと。
そんなこと思いたくない。
はいはい、
そんなこと、
いやいや、そんな風に思ってるってことです。
本人はね、
はいはいはい、うん、私は迷惑な存在だから、うん、だから相手は怒ったんだってなる。
うん、そんなことないと思うけど、そんな迷惑な存在だなんてかわいそうでしょ。
はい、かわいそう。
迷惑な存在って、ね、
迷惑なとか邪魔な存在。
まあ邪魔者ってことです
ね。かわいそうでしょ。
はい、
かわいそうでしょ。そんなこと思うだけでも、
もう かわいそうだけど、そう思ってるってことです。自分のこと、
自分のこと、
はいはい。そして因果は、因果は因果はここですね。
どこ？
じゃあ、じゃあ、
お前は迷惑な存在だ、お前は邪魔者だ、
そんな
というふうに思ってるってことです。
自分がそう思う。
そうそうそうそう、
自分の方がそれを見せて
る。そうそうそうそうそう、こうなるわけですね。
上から何か言われているような気がするのもそうです。
そうそうそうそうそう。何かこう上からそこに何か自分がいるんです。自分の業があるわけね。業が邪魔者だとしてるわけ、自分を。迷惑だっていうふうにしているわけ。
自分で。
そうそうそうそう。こうなるわけです。これがいわゆる業ってことですね。そうすると自分は迷惑な存在だっていう、まあいわゆる不安が生み出されて、ちょっと相手が怒っただけでもやっぱりそうだと、私は迷惑な存在だから怒ってくるんだ、私は迷惑な存在だから責めてくるんだってこうなる。で、考えることは私はいなくなった方がいいんじゃないかってこうなる。
それかわいそうでしょ、そんなこと考えすぎちゃって。
はい、
考えすぎちゃってかわ
い
そうでしょ。
いや、考えすぎて、これは考えてるんじゃなくてですね、ゴーなんです、ゴ
ー。あ、
頭で思ってるんじゃなくてね、感じるんです。
感じるの。
そうそう、よくあるじゃないですか、あのブルース・リーの話とかでね、考えるんじゃない、感じるんだとかね、ああいう感じで感じるものなんです。
相手に 対しても自分はそう思ってるってことです
か。相手に対してもそうですね、その迷惑だ邪魔者だっていうのがあるんです。
先に思ったっていうことですか。
そうそうそうそう、
だからそう思われてるかもしれない。
そうそうそうそうそうそう
そう、そしたら全部自分で作ってるってことになる。
それが有意識の人ですから
。自業自得だもんね。自分の業によって自分に返ってくる。自分が先に思った。
そうそうそう。あら、
そうか。無神経だった
らいいんだ。はい、無神経。
いや、無神経っていうのはあの煩悩ですからね。有意識を見ないようにしてるからね。いいですか。なんで迷惑な存在だっていうふうに相手を思うかってことです。これはやられる前にやるって意味なんですよ。切られる前に切るって意味なんです。切ってきそうだから切られる前に私から切るって意味なんです、ね、つまりその一番のポイントはですね、これ一番のポイントは存在価値が低いところから来る。自分の存在価値が低いんです。
じゃあどうせ俺なんかっていうような考えでいるとそういう考えになってくる。
そうそうそうそうそう。存在価値が低いものっていうのは、例えばティッシュっていうのはね、使い終わったティッシュって簡単にこう捨てられるじゃないですか。なんでかって言ったらね、それは価値がないからなんです。つまり私たちは無意識のうちに価値のないものを捨てている。それは日々やっているから荒屋敷の中に収まるんです、ね、価値がなくなったものを日々捨てているから、だから自分が価値がなくなったら捨てられてしまうんじゃないかっていうふうな思いになるんですよ。だから私たちにとってこの存在価値ってものすごく大事なんですよ。その自分が価値のある人間か価値のない人間か、ね、それにすごくこだわる。
年取ってからあんまり自己主張したら嫌われるし難しいもんだ。
いいですか。そのすごくだからこだわる。自分の価値がない人間だって思ったらもうそれだけで見捨てられるっていうのがあるんですよ。だから日々自分は存在価値の低い人間だっていうふうな思いがあったらですよ、ね、自分のことを見られたくないから、ね、消えてほしいと思うわけ。こういうふうに起きるわけ。
邪魔者、
つまり邪魔者だじゃないんですよ。本当は怖いんですよ。私のことを本当にしてしまったら相手は私を見捨ててくるんじゃないかって思うわけ。だから見捨ててくるという真実を見たくないから先にこう切っちゃうんです。
防御するというかバリアを張
って。そうそうそうそう。それが荒屋敷の中にものすごく収まってるわけ。怖い、本当は怖いだけなんです。つまり私のことをきっと相手は見捨ててくるだろうと。だから見捨ててくる前にこっちが相手の存在を消してしまえば、消してしまえば私は見捨てられるという事実ね、真実と向き合わなくていいわけ。
消してしまえばなんてそんなことできないじゃない。
消してしまえばっていうことはできない。でも消えてほしいって思う。
だから無理じゃん。
無理だから、だからいい顔できないときは離れるわけ。こうやって。
自分が変わればいいんだよ。
自分が変わるっていうのはね、できないんです。自分が変わるっていうのは、いわゆる何か役に立つことによって存在価値をつけようってなっちゃうんですよ。例えば、なんていうんですかね、ブランドのバッグを私は持ちました。これで価値のある人間だというふうに思いたいわけ。
そのものを持ったからって価値上がるわけでもね。
そうですよ。だからいつまでも存在価値の低い自分っていうのは消えないんです。
ただそういうふうに、ね、落ち込んだ時に、そのなんか一時的でもいいから存在価値に上がるようなものを持った方が
存在価値の、いやこれがね迷いなんです。存在価値の高いものを持ってしまうとね、人が例えば私を認めてくれたとしても、やっぱりそうだ、この存在価値の高いものを持ってるから認めてくれたんだってなるので、それを話してしまったら、
また、あ、そっか。
誰も認めてくれないんだってなる。でも、相手はですよ、別にこんなものを持ってるから、認めてくれたわけじゃないかもしれないんですよ。ね？よく、ねえ、なんかこう、いろいろあるじゃないですか。その、ブランドのバッグを持つとかね、宗教家だったら、私の前世はお釈迦様ですとかね、私の前世は、親鸞聖人ですとか、ね、そんなことどうだっていいじゃないですか。そういうことを言うことによって自分に自信をつけよう、みんなから認めてもらおう。でもそんなこと言っちゃったらですよ、じゃあもしそれが違ってたとしたら、もうそれ、そう、もうみんなが離れていくんじゃないかっていうことが不安で、もう真実が認められなくなるんです。例えばお金を手にして、そのお金によって人から認めてもらったとしたら、お金を失ったら自分は認めてもらえないんじゃないかっていうのがあるわけ。だけど人は私のことを、お金があるから認めている人もあるかもしれないけど、お金がなくてもね、認めてくれる人もいるかもしれない。その人はですよ、そういう人がいたとしても、お金を握っている限り、お金を失ったらその人も私を見捨ててしまうんじゃないかっていうふうな思いがあるわけです。今、責めることやね、怒ることが嫌だっていうふうに思うのは、それは今自分の中で自信が持てるものがないからです。自信が持てるものがあったら、こういうものを見ても何とも思いません。だけど自信のあるものがないっていうことはですよ、今の自分を認めてくれる人はですよ、ね、別に、その、なんていうんですかね、その人、その、な、その、自分がね、なんていうんですかね、今の自分をこう認めてくれるっていうことは、今の自分は自分が思っているほど価値の低い人間ではないんです。
普通なんじゃない
の普通もっと頑張んなきゃっていうわけでもないってことですか。
そのもっと頑張らなくちゃっていうのは、私は価値の低い人間だから、もっと頑張らなくちゃ生きていちゃダメだと思ってるんですよ。だけどそうじゃないんです。私は価値の低い人間じゃないんです。少なくとも今自分の子供から見ればですよ。ねえ。そのお母さんがいなかったら生きていけないんです。
お母さんいました。
よくね、自分は、ねえ、家族に迷惑をかけているから、ね、自殺をしてしまったっていうね、親がいる家庭がありますけど、そうやってね、親が自殺して残された子供っていうのはですよ、ね、その何ですかね、親がどんなに迷惑な存在であったとしてもですよ、生きていてほしいって思うもんなんです。 私たちがですよ、価値があるとかないとかっていうのはですよ、仕事ができるとかお金が稼げるとか能力があるとかないとかじゃなくて、ただここで存在していると、それだけに価値があるんですよ。何かができるから価値があって、何かができないから価値がないってことじゃなく、ここに存在していると、それがね、それだけが、それだけでもね、本当に価値のあることなんですよ。
存在価値は勝手に自分で低く見積もってるんだよね。
ね、子供にとってね、お母さんっていう存在はですよ、お世話をしようがしまいが、怒ってしまうことがあったりね、感情がイライラすることがあったとしても、その存在自体が子供にとってかけがえのないものなんです。だから私が生きている、それだけで価値があるんですよ。ところが、その何かができないと価値がないんだと思ってるわけです。人の役に立たないと価値がないんだ。人の迷惑、人に迷惑かけないようにしないと価値がないんだって思ってるんです。何もしない自分に、何もできない自分に価値なんてないって思ってる。そこからですね、もう見捨てられることに対するものすごい不安が生まれてきて、そして一番強いこう業ね、見たくない、見たくない、見たくないっていう強い業が出来上がるわけです。
十分だよって伝えれれば自殺する人もいなくなるの ね。
そうで、見たくないっていう業があるから、その見たくない、つまり人を否定されているっていうのが常に世界を通して見えるんです、うん、それが何か邪魔者扱いされているとか迷惑な存在っていう風に見えるんですよ。自分は迷惑な存在だ、迷惑な存在だ、迷惑な存在だ、迷惑な存在だっていう。
そんなこと思ってるの？
はい。
そんな迷惑な存在だなんて。
だからいいですか？いいですか？自分の存在価値が低いと、うん、存在価値が低いということは捨てられるんじゃないかっていうのがあるわけ、うん、捨てられるんじゃないかっていう不安から先に捨てちゃうんです、うん、捨てられる前に捨てちゃう、捨てられる前に相手の存在をこう消しちゃったりとか、相手の存在を否定しちゃったりとか、つまり自分にとってがあってね、理想の自分に振る舞えるときはいいけど、理想の自分に振る舞えないときは消したくなっちゃうんです。例えば自分がニコニコって笑ってるとき、あー子供に、いやよしよしよしよしっていう風にね、声にやると、ところが自分がねイライラしてくると、そんなイライラしている自分を子供に見せたくない。だから子供に見せたくないから子供自体を否定しちゃうんです。あっち行ってとか、つまり子供から見られたくないんです。自分の理想とは違うイライラしている自分とか余裕のない自分とかっていうものを見られたくないから、だから相手を否定しちゃう。つまり見る対象がいなくなれば 私はそういう人間として見捨てられることもないと。いいですか。こんなちっちゃな子供にさえも見捨てられることが不安なんです。こんなちっちゃな子供は見捨てません。そう思いません？見捨てます？
なんかそんな気はします。
こんなちっちゃな子供でさえも見捨てられることが不安で否定しちゃってるんですよ。
それぐらい自分の心は不安の塊。
そう、不安。そう、自分はいつ見捨てられるかわからない存在だっていうのがあるんですよ。いつ見捨てられるかわからない存在だからね、見捨てられる前に切っちゃうんです。切っちゃうというのは相手の存在を否定しちゃう。だから責めちゃう。怒っちゃう。遠ざけちゃう。そして、なんていうんですかね、子供がそうやって怒ったらね、泣いた姿を見て嫌われたと思ってね、いよいよ見捨てられた。こう思って、ますますね、泣くのやめなさいってなっちゃう。
迷惑な存在にしてしまうね。
そう、かわいそうだね。だけど違うんですよ。子供は親がいなくては生きていけない、ね、親が存在している、それだけでいいんです、ね、それだけでかけがえのない存在なんですよ、子供にとって、ね、だから自分の子供が自分を見捨てるなんてことはしない。たとえ怒っても、たとえイライラしても見捨てるなんてことはしない、ね、だから怒ったっていいじゃないですか、ね、イライラしちゃうのも人間なんだから仕方ないじゃないですか。怒ったとしてもイライラしたとしてもね、それが人間なんです。子供にね、人間とはこういうものなんだと教えてあげればいいんです。なんかね、親は完璧な存在じゃないといけないっていうのがあるんですよ、変なイメージ。これがガね、そうじゃない、人間は不完全な存在だということを教えるのが親の役目なんです。私は完璧じゃない。ね。私は仏じゃない。菩薩でもない。人間なんですと。人間だから怒ることもある。人間だからイライラすることもある。ね。なんかこの全知識はそれやっちゃダメって感じがあるんですけどね。なんかそういうの日々感じますけどね、全知識は怒ってはダメとか、全知識はイライラもダメとかね、全知識はいつも穏やかじゃないといけない、全知識が倒れるのはいけないとかね、結構要求度があるんですけど、
仏様
そうそうそうそう、でも人間なんですから、
肉体があるの、
そうそう、僕人間なんですよって言うと、いや皆さんはもう先生はもう人間じゃありませんからとかね、そういうのよく言われますもんね、人間じゃありませんから、
でも生身だからだ、
ね、もう仏ですからとかって言われてね、いやいやいや人間なんですよ、だから結構感情が乱れること、そんなことはないでしょうとかね、イライラすることなんてないでしょうとか、いやいやそんなことはないですよ、徹底的に責められたらイライラしますよとかね、
みんな理想像で見て
る、ね、すごいこう要求度が高いわけですよね、そうそうそうそうそうそう、でも人間なんですから。人間っていうことはね、怒ることもある。人間だから、責めることもある。人間だから間違いを犯す。それが親なんです。それを素直に認めて、子供に、ね、親だって間違いを犯すことがあるんだよ。失敗を犯すことだってある。ね。 人間だから、それを教えてあげることも教育ですよ。ね、失敗を犯すものが人間だと。だから失敗したら何度でもやり直したらいいんですよ。ね、失敗した時に立ち止まって反省して何度でもねやり直したらいい。ところがね、親は完璧じゃないといけないっていう風に教えちゃうからね。大人になったら完璧じゃないといけない。失敗したらそれで終わりだっていう考え方になるんです。そんな人がですよ、失敗したらどうなります？ね、船をこう運転してて、あーってね、その船が傾いちゃって、あー浸水しちゃったってなったら、この事態を受け止められないんですよ。失敗だから。失敗なんかしちゃダメだって生きてる。あの船長さんもね、何年前かのインタビューでね、私の指示に従っていれば安全です。私は完璧だ。私が失敗することはない。だから、失敗するときの対策なんてしなくていいですよね。それは失敗するような脳なしがやるもんですよね。失敗した時にどういうふうにね、安全に乗客を助けていくか。失敗した時にはね、どうやって救命ボートを出していくか。そんなことね、失敗するバカもんがやるもんですよね。
そんなバカ。
そうそうですよ。だって失敗することなんてないから、私には。
そんなことも
いらない。学年もいらない。
それも一つの学会。
そう、がですよ。
すごい学だ
よ。そう、同じ発想ですよ。子育ては完璧じゃない。間違いを犯しちゃいけない。間違いを犯した時にどうしたらいいのかっていうこともやる必要もない。なぜなら親は完璧だからです。そういうふうに育てた。ね、子供は完璧じゃないといけないっていう思想になるんです。完璧だから、ね、失敗を起こす必要なんてない。完璧だから、ね、その失敗した時にどういうふうに訓練をする、ね、どういうふうにしたらいいかなってことを考える必要もない。だけど、そんな人がですよ、ね、失敗するわけないなんて思ってるのは、失敗するまでそう思ってますから。失敗した瞬間にもうパニックですよ、そういう人。ああ失敗しちゃった、ってこうなりますよ。
だから俺先と逃げたんだよね。
もうだって、もうこの現実を見たくないもん。ほら、迷惑の存在、邪魔者の存在が出てくる。うわーって迫ってくるよ。ほら船長、迷惑、は船長、邪魔者、は俺だってこの場所からいなくなった方がいいな。我先に逃げたじゃなく、ここにもう折れなかったんだと。ここで対処することなんてできない。なぜなら猛烈に来たからですよ。迷惑な存在、邪魔者だ、脳なしだ、出てけ。それがね、多分船長さんにはね、有意識にもろに見えたと思いますよ。そしたらもう対処するとかそんなことなんてできない。そうね、いや大統領さんも殺人的な行為だとかってね、そんな責めないであげてください。もう十分責められて育ったんですから。責められて育ったから完璧じゃないといけないという我が出来上がって、そして失敗しないと思って生きてるんですよ。その人が失敗した瞬間、もう終わっちゃうんです。そんな、もう乗客を救うとかね、そんなことね、考えられない。だって失敗を犯すことなんてないと思って生きてるんだ。
ほとんどみんなそう思ってるんじゃないですか。
そうそうそうそう、うん、
失敗なんかして、今後でも失敗なんかするなんて誰も思ってないし、
そうそうそうそう失敗なんかしない、うん、ね、その失敗なんてありえない、そうやって生きてきた結果、失敗した瞬間に終わってしまうんです。
忘れちゃう。
だからやっぱりね、親は失敗するもんだと教えてあげることが大事じゃないですか。
失敗、失敗した。
そう、失敗しちゃった。
失敗談も笑って言えるよね。
もうちょちょちょ。何でも覚えてきたね。
ね、
奥さんのコメントやる。
そうすれば怒る相手を見ても人間だから、責める相手を見ても人間だから。
気にならなくな
る。そうそうそうそう、私も人間、あなたも人間、人類皆兄弟。
みんな同じ子だ。でもなんかどうしても全然違う事柄で怒ってたとしても、
うん、
あの自分が怒られてるんじゃない
か、あ、そうそうそうそう、
自分なんかしたかなみたいな。
それはだから失敗、失敗なんかしちゃいけないっていう気持ちは非常に強いから、
勝手に怒ってるんだ。
失敗しなんかしちゃいけないと思っても自分は完璧な人間じゃないから、だからどこかにミスがあるんじゃないか、どこかで失敗してるんじゃないか、何か悪いことをしてしまったんじゃないか、自分の言動で何か不愉快な思いにさせてしまったんじゃないか、そういう不安がいつもあるんです。
そんな完璧な人いないじゃん。
え、
そんな完璧な
人、そう、完璧な人はいない、そう、完璧な人がいない、そう、それが人間。
落ち度だらけだ。
そうですよ。それでいいんだ。
そうやって責められたりするのが嫌で、なんか怒ったり責めたりしてるのを見ると、なんかこっちもすごい腹立つんですよ。
はい。
そういうのも、そういう、
そうそう、
迷惑とか、
そうそうそう、
邪魔者とかいうのを認めたくない。
そうそうそうそうそう。だけどそれはもう根底から違うわけですよ、ね、いわゆる私は仏じゃないんです。わかりました。人間なんです。
そうです、
ね、だから僕がですよ、全知識はこうみんなを導くときに思いっきり間違いばっかり犯したのですよ。さあ、さすがにまずいでしょ。
そうね。
ね。あー、ごめん、地獄で落としちゃった。まあ人間だから許せねとかね。それはない、な、ダメですよねと。ね。でもそれは導く立場である違うからなんですよ。皆さんは人間なんです。仏じゃないんです。仏じゃないから、完璧なんていうものはね、できないんです。ね、例えば私がこうやって皆さんを導くことができるのは、私にはブッチがあって、そのブッチっていうのは過去からですよ。私がずっとね、こうやって説法してきたものが全部蓄えられているものなんです。
おお。
ね。
すごいね。
だからこう、もう、こう言っちゃなんですけどね、年は37ですけど、私の仏師から言ったら1億歳とかね、1兆歳とかなるわけですよ。
年が？
年が。
もうすごいじゃん。
それだけ生きてきたのと一緒なんです。
はあ、1兆歳？
そうそうそう。だってそれだけずっと仏法を伝えてきたわけですから、過去世において、
ね。過去世からね。
そうそう。それの全部の蓄積が私がね、こうやって全知識になるときにいただくので、それは全然違うわけ、もう知恵が。
それは違うね。
ね。 私から見ればもう皆さん人間なんですよ、人間。そうそうそう、人間、そう、失敗して当然。そう
ちょっと知ってるのがやっぱり、うん、
年が違うんです、年が全然違うんですよ、年齢が違いすぎるんです。
魂安心しなさい。
そうっす、失敗した経験が全然違うんです。わかりました、
安心したらいいわ。
そこなんですよ、
本当だね。
そうそうそう、
背伸びしたってしょうがないもんね。
そうですよ、年齢が違うんです。この肉体は30なんだけど、中に入ってるものの年齢が違うんです。もう年齢が違うんです。もう2桁も3桁も4桁も全然違うわけですよ、年齢が。
すごいね、
失敗してきた量が全然違うんです。うん、
失敗して知恵がついて磨かれてきたのね。
すごい。
じゃあ迷惑で邪魔者っていうその気持ちはどうやって消える
？迷惑で邪魔者っていうのはですよ、例えば怒る人や責める人を見ても人間だもんって思ったらいいんです。そうそう、人間だもん、そうだな、完璧じゃないな、人間だから怒ることもある、人間だから失敗することもある、人間だから間違いを犯す、だけど人間だもん、だから価値がないなんてことはない、ね、人間だもん、価値があるんです。ところがなんかね、基準がなんか仏様ぐらいになってるわけです。仏様と人間と比べたらですよ、虫けらぐらいですからね、
すごいね、
境界の差っていうのは、うん、人間の虫けらぐらいの境界の差があるわけですよ、仏と人間っていうのは。なんでね、私は仏じゃないのって言ってるのでしょう、ね、仏じゃないものは迷惑の存在だ、仏じゃないものは邪魔者だ。あんたもなんで仏じゃないの、なんで怒るの、なんで責めるの、なんで冷静な対応ができないの、それぐらいもう大人なんだからできるでしょう、ね、つまり仏だってことですね。
そういう欲求をしてるじゃん、ね、
あ、そうそうそうそう、
仏的存在、
虫けらがそんな何でもできるわけないよね。
そうそうそう、虫けらですから。虫けら。いや、人間、その仏から見ればですよ。人間の知恵なんていうのは本当虫けら。
虫けらだよね。
虫けらなんです。
本当だ。
そんな虫けらがですよ。僕完璧な人間じゃないとなんて言ってるんですか。そんなこと言わなくてもいいんだよ。そんな風に思わなくてもいいから、そのままでいいんだよ。
そうだ、それしかないわ。
そのままでいいんだよっていうのは一番安心するね。
そうそうそうそうそう、そう、
ね、
そんな背伸びして仏にならなくてもいいから。だから全然違うんですよ、もう年齢がってことです。そういう意味でね、年齢が違いすぎるんです。
安心しちゃうし、
そんなね、若い年齢で失敗しないなんてありえませんか。
やっぱ気持ちしとっても同じだわ。
それが仏知っていうものだし、それが善知識っていうものなんです。だから善知識っていうのはね、いわゆる善知識になった瞬間からですよ、もう過去世のいろんな蓄積を全部引き継ぎますから。だから過去ずっと自分がやってきたものを仏知という形でいただくんです、ね、だからそのなんていうんですかね、年齢は37歳だけど、ね、その解いてる教えはですよ、もう、ね、人間離れしてるわけです。 だからそういうもう全然違いがあるので失敗してもいいんですよと。
何と比べてそうなんですか、自分の上司、自分に。
いや、比べる中でも完璧じゃないといけないわけ。失敗は一つもダメだってなってるんです。
自分で自分を
縛ってるって。そう、失敗なんて一つもあってはいけない。失敗は悪いものだ。悪いことはしちゃいけないっていう。
これ我々が。
そう、まあ、いや、まあ今こういう念を持ってる人ね。全部が全部じゃないですからね。今、業はいろんな業があるから。今こういう業を持っている、ね、怒ることや責めることに対して嫌だなって感じている人は、それは自分は迷惑な存在、邪魔者だという存在だというものがあって、それは自分は迷惑だと邪魔者だっていうふうにしている業があるわけです。なんでかって言ったら、それは自分はこのままでは価値がないと思ってるからです。このままでは生きる価値はないと思ってます。だから価値のある人間にならなくちゃいけないって一生懸命頑張ってるんですよ、ね、価値のある人間っていうのは一つも失敗しない人間なんですよね。
そうですね。ありえない。
だから失敗を想定して何かをする必要はないですよね、失敗しないから。
これからの人生まだわからない。
そう、失敗だらけなんです。失敗して覚えていくんです。
そうだね、失敗したことだけがなんか引き出しになってくるような気がする。失敗しないと覚えない。
そうですよ、失敗することが人間なんです。
失敗すると覚える。
そうです、
うん、何回もやるってことはちゃんと。
そうそう、何度も失敗するのが人間なんです、
うん、それも人間だと思う。
そうそう、それが人間なんだ、人間は人間でいいんだと思えばいいんです、うん、
人間が仏になる。
そうそう、人間がね、仏じゃ仏になるんです。だからなんかね、人間だから別に仏じゃなくたっていいんですよ。そして仏を目指す必要もないんです。
そうなの？
ね、なんか仏じゃないといけない、仏じゃないといけないなんて思う必要はない、ね、皆さんは人間だから。
存在しているだけで素晴らしいと。
そうですよ、存在してるだけで価値があるんです。
いや、絶対あるわ。
だから失敗する人を見ても許してあげてほしいです。それが許せなかったら、なんで許せないんだと自分を責めるんじゃなくて、許せない自分を許してあげてほしいんです。
それが難しい。自分は人間だ。
そう、だいぶ分かっていただきました。ちょっと休憩をします。